少しずつお話を始めることにいたします。前回阿弥陀経のお話をしましたけれども、阿弥陀経について詳しくお話をしたわけではないんです。どの程度、そのお話したらよかろうかということがまだよく分かってなかったので、とりあえずその今年の本山で阿弥陀経に関する論題というものがありますので、それと少し関係したところで順地音権ということを中心にお話をしたわけです。これは阿弥陀経というお経は、その前回もお話しいたしましたけれども、無量寿経というお経と内容はその詳しく述べたのと鼓めたのとの違いであって、もともと阿弥陀経というお経の説きぶりには方便という説きぶりはないんです。しかしながら、それを領受する側の木の上において、その権化ということが出てくるということを五戒三聖人が禅道大師の釈義というものによってお述べになったわけですね。でその時にお話ししましたように、阿弥陀経というお経の修院団の前に風戒正禅言福徳因縁とおっしゃってあるのは、それは観無量寿経というお経とお経の内容というものを受けたものだということをちょっとお話したように思います。それはお釈迦様の説きぶりの上に、その方便という説きぶりというものがあるのは観無量寿経というお経であって、阿弥陀経は説きぶりにあるわけじゃないんです。でこの度、観無量寿経というお経のお話をするについて、前回お話したことをちょっと おさらいということで、三部経にわたることを思い出しいただく意味で、一口二口そのことについてちょっと お話しておこうと思うんです。それは何かというと、三部経というお経というものについて、三行一、三行社別という言い方があるということですね。前回もお話ししましたけれども、三部経というお経は皆第十八願というご法義というものを説き述べんがためにお説きになったので、その意味では三部経というものは皆一致して第十八願のお経ということですね。ところがその説きぶりというところから言えば、観無量寿経というお経はお説きになってあるのは上三二禅という法というものを説いてある。しかしながら、そこになぜ第十八願という法というものを表すかというと、それは上三二禅の法というものを廃者して、そうでない、もう一つ別の法というものでなければ助かっていかんぞよということを表さがためにわざわざ上三二禅という法というものをお説きになったわけです。だから昔から言われていることですけれども、その観無量寿経の法というもの、上三二禅の法というものは、これはその法をもってお浄土に参れというのでないので、それは廃者する廃の廃者せんがために説かれたのであって、それで、それを廃者したところに残るものは何かというと、それが第十八願という法になるわけですね。そうすると第十八願という法というものは観無量寿経のとどこに説かれてあるかというと、それはそのお釈迦様がお説きになった説教というものが、一門両義といいまして、その言葉遣いというものが第十八願というものにも通じ、また上三二禅の法というものを表す側にも通ずるような言葉遣いというものを用いてある。例えば三心という言葉を使うのに、 大教では四心信行欲生我国とこう使うてありますね。ところが桓武領事教では同じことを表すのに四条心人心エコー発願心と言葉を使うてある。それはなぜかというと、陽門という方にも愚眼という方にも両方に通ずる言葉遣いだからですね、そしてその両方通ずる言葉遣いからその陽門の方というものを排除すれば残るのは何かというと、それが第十八眼の方ということになるわけです。その第十八眼の方というものはどこに説かれてあるかというと、桓武領事教全体にわたってそれが述べられてある、表されてあるんだというのが禅道大師という方の釈義なんです。それをこの五戒三聖人が化身土門類に恩賞顕密の義ありとこういうふうに述べられてある。いわゆる恩顕というのは禅道大師の釈義というものの上によるわけです。でその恩顕というのはどういう言葉遣いかというと、恩というのは恩密といって、表にはその言葉の説教の上にはあらわに現れていないけれども、それはお釈迦様のこの桓武領事教を説こうとする心ぶりのところにあるんだというんですね。だから密というのはお釈迦様の心ぶりを言いまして、昔から意密と言いますね。その心ぶりというものがそのお釈迦様は桓武領事教を説く説教の端々に現れておる。そして、そのことを禅道大師という方がその釈義として表されて、桓武領事教の結論ルズームのところに至って明らかに禅道大師の釈義というものは桓武領事教というお経はこのルズームに至って上三二禅の陽門というものを排して、念仏の愚眼というものを表されたんだとこうお示しになるわけです、今お話したのは、三部経というものの三行者別というのは、一つはそのそれぞれ、違うことを述べたわけじゃない。皆第十八眼というご法義を表すんだけれども、第十八眼のご法義を表す、その法というものの説法というもののお経のありさまというものが違うって、それで昔からそれを先輩方がいろいろそれことを差別ということはどういうふうに違うかということをお述べになって、閣僚上院の九伝承なおというところからお言葉を用いまして、それは大教というものは法は真実だけれどもその木は仮物である、木は仮物っていうのはどういうことかというと、大教の説教のところに、聞き手として座っておいでになるのは別に大教の説教が必要な人じゃないんです。あの人たちは、あの方々は皆もう阿弥陀様のお浄土の生児であって、それが聞き手が必要だから聞き手となって現れておるんじゃという、これはまた大教のお話の時にそのことをお話しますが、なんでそんなことがわかるかというと、仏説無量寿経というお経は正信経というものがやたら長いです。そのしかもその正信経というのはその、大体はお釈迦様がお説きになったこの説教というものを、信じしみるために間違いないぞよということを表す。それで昔から六字成就とこういうことを表すのは正信条だけれども、来へのそこに座っておいでになるその方々というのはどういう方々かということを詳しく述べて、そこに発想奇技の姿を示してやる。何のこと、なぜそんなことをするかというと、発想奇技というのは幻想の姿なんです。それで来への菩薩方は皆幻想の菩薩であって、戒定普賢大師取得と言いまして、普賢大師の徳に従うそういう方々であるとこういうふうに示してやる。だから聞き手は皆借り物だけれども、なぜその聞き手の借り物であるそういう 聞き手というものを相手に説教をなかったかというと、第18巻の説教というものをありのままにされるためには、聞き手というものがまず第18巻というご奉義というものでなければならんわけやね、相手が初めて聞くようなものを相手に第18巻の説教をしたってなことは、はあ、何のことですかってなもんですから、そうですねとこういうふうに、その第18巻という説教というものが成り立つためには、まず聞き手というものがその第18巻の説教を聞く相手でなければならんというので、その聞き手というものをそのように設けた。だからその仏説無量寿経というものは一番最後のところに、ルズーブに至って、何らその聴聞の方々、聞いてる方々の上に利益というものを述べるということはないですね。歓喜真珠さらいにくですから、ありがとうございましたさようならですからね。ところが観無量寿経という経はそれとまた異なって、お釈迦さんはいろいろとそのお説きになったけれども、要問というご法要はこれは入用じゃないんです。何が入用かというと、聞き手が入用、このような聞き手を助かるためにはためのご法要は何かというと、この上三二禅の法ではありません、第18巻のご法義ですということを表さんがために、聞き手というものは第18巻の、その救いの相手なんです。諸味の帰類というものをまずそこに、並べてお述べになる。偉大家部人が聞き手のようだけれども、実は観無量寿経というものの聞き手は何かというと、松代の凡夫なんです、これはまたお話する中にまたお話し、そのことについてお話ししますけれども、松代の五塾の凡夫というものを相手に、お釈迦様が説教というものをなさる。このようなものが助かっていくのに、上三二禅の要もなうというものは到底間に合うはずがないけれども、間に合わないということをそこで示して、間に合わない方ではなしに、間に合う方がもう一つ別立てにあるぞよということを示さんがためにお述べになっている。だから聞き手というものは第18巻の諸味の相手、第18巻という法というものを説いたわけじゃないけれども、第18巻の聞き手というものを表した。そうすると、おのずと第18巻の聞き手というものが、その利益というもの、その、いよいよ今日の一番最後のところで、無性妄人という利益というものを得ましたと述べられてあるのはどういうことかというと、無性妄人という利益を得た方というものが別立てになければならんわけですね。そうするとそれから遡るとどういうことになるかというと、観無量寿経というお経というものに、お釈迦様が表立って上三二禅の要門説いたように、見えるけれども、実はお釈迦様の心ぶりというものがその説教の端々というものに現れておって、第18巻の愚願というものがその偉大家部人の上に無性妄人という利益として現れたということが示されてある。それで昔からこれは法言記述って、法は借り物だけれども、上三二禅の法は借り物だけれども、そのあえて帰類というものは第18巻のまさしく諸味の相手であると、こういうことを表すという。それで阿弥陀経はどうかというと、阿弥陀経はもう観無量寿経で済んだんだけれども、観無量寿経のルズーブのところに、お念仏の一方、ただお念仏を申してお浄土に参るんだということを聞きながら、なおそのお念仏というものに自力の修心をかける輩がおるんだということを、そこにもう一つ根を入れてお述べになった。だからその自力の修心をかける輩は誰かというと、松代の凡夫なんです。その松代の凡夫というものがなおそこに自力の修心をかける、法そのものは愚願の法であってもそれに自力の修心をかけるから、その自力の念仏ではお浄土に参ることができんぞよと、こういうふうに示されてあるのが阿弥陀経というお経なんです。それで阿弥陀経って昔から起法合説とこういう言い方をするわけですね。 で産業差別の差別ということを、一つは、今気候について言実ということを示したのは、これはそれぞれ持ち前があるという言い方ですね。でもう一つは、いろいろ言い方はあろうけれども、結局同じことだけれども、用も男が神門という方であろうが、結局はそれが配慮されて結論として続まるところは何かというと、第18願というご法義で、三部経というものは結論としては皆同じだと、こういうことになるわけですね。これは前回も話しましたけれども、化身道門類のところに、私は見ずにものを言いますけれども、私は見ずにものを言うと、あなた方も見ないでお聞きになるから、やっぱりそこはあなた方は開けてもらわないかんから、ちょいちょい私も開けてみることにしますが、化身道門類のところに、三部経というものの集大というものを述べたところがあるんです。それは産業恩恵のところにあるわけですね。一つはここにあるわけですね。153ページの後ろから6行目のところに、しかるに今大本によるに真実の願を調移すと、こういうふうに述べられて、その次の行のところですね、ここをもって三行の真実は千尺本願を修とするなり、また三行の方便はすなわちこれ諸々の前言主するを用とすると、三行と書いてあるけれども、何も無量寿経というお経の中に諸々前根を用とするということを述べてるわけじゃないんです。それがなぜわかるかというと、もう一つ別のところを見ていただくと、157ページのところですね、その中ほど2、4、6、7行目のところに、三行の対抗恩賞顕密の義ありとえいども信心を表して納入となすと、こう述べられてありますね。この産業の対抗って産業と書いてあるけど、別に無量寿経というがこの中に、無量寿経が恩賞顕密の義というものを表すお経だと言うてるわけじゃないんです。産業の対抗を表すと信心を表して納入となすというのが、この大外三章の述べようとする心持ちなんです。しかしそこに産業の対抗と言いましたけれども、しかし官業阿弥陀経ってちょっと違うぞよというので、念のためにそこで官業や阿弥陀経には恩賞顕密の義があるけれどもと、こういうに三部経と人からぎにしましたけれども、人からぎにしたけれども、大経と四号って官業阿弥陀経には恩賞顕密の義があるんですよと、しかしながらそれでも三部経というものの対抗というものは信心を表して納入とするという意味であって、三行の対抗というものが恩賞顕密の義だと言うてるわけじゃないんです。だからそれと照らし合わせで見ると、三行の真実は千尺本願を衆となすとこう述べた後に、また三行の方便はと述べてあるのは、これは別に無量寿経という中に真実方便というものを恩賞恩恵のように述べたわけじゃないけれども、三部経というお経というものを一括りの内容説教といたしまして、その一括りの説教の内容は何かというと、それは、千尺本願というものを説こうとしておるのがこの三部経というお経というものの目的である。その千尺本願というご法義を説こうとしておるんだけれども、しかしながらその三部経というお経に方便というものを説いた時ぶりというものがある。それは目的じゃありませんって。それは別に三部経というものを説いた目的として方便というものを表そうとするんじゃありませんということを言おうとして、産業の方便はとこういう言い方したわけですね。 それで先、それでなんでこんなことしたかというと、廃流門といって三義部教というものを、その結論から言えば、それは、千尺本願というものを表すのに一致しておるという、先ほどの法音技術などというのは昔から言葉遣いとして相乗門ってちょっと聞き慣れん言葉か知らないけれども、愛よって、そのことを成立させようとする時ぶりである。愛よってって何かというと、大教は法音技術、基本法術、勧行は、法音技術、それから阿弥陀教は気泡合説っていう症状とこう、それで愛よって何を表そうとしておるかというと、第十八願という法というものをそこで、成立せしめようとするんだというわけですね。それを昔から相乗門なという言い方をします。それからもう一つ、その三願の上から言えば、それぞれ、三願転入ということを五戒三聖人が化身の門に述べてあるように、十九二十願というものは十八願に引っ張り込まんがための手立てとして、設けてある。それと同じように勧行阿弥陀経というものは第十八願の法である、大経というお説教に引っ張り込まんがために、お釈迦様がお説きになったんだよということがもう一つあるわけですね。言えばいくらもあるかもしれないけど、要は三行者別と三行一致という二通りの考え方が、それ二通りの内容というものがおのずから三部経というものの中に伺われるということをちょっと思い出していただきたかっただけですね。でなぜそんなことをわざわざ話したかというと、まさしくその、三行者別三行一致ということが出てくるのは、この観無量寿経というお経の、時ぶりというところに出てくるわけです。時ぶりから言えば、お釈迦様は陽門の法を説き、その目的から言えば愚願という方に着せしめんとする。ってそうすると、どのようにしてそのようにしたかというと、それが恩賢というお釈迦様の時ぶりであると、これが禅道大師という方の釈義になるわけですね。さて、大体そういうことを思い出していただきまして、今度は観無量寿経というお経というものについてお話しするわけだけれども、観無量寿経というお経というものを注釈されたのは禅道大師が初めてというわけでないので、禅道大師に先立って大層立派な方々が観無量寿経というお経を注釈されてある。その主なものを見ても、上行天台下行といいまして、我々はそれぞれ観無量寿経の中祖というものをお救いになった方々というものを三子数えて、我々はそのこと、この方々はこう言うけれどもと言うて、禅道大師の史上の書というものと見比べて伺うわけです。その上用というのは上用大師であって、天台という天台大師ですね、下上大師と三論の下上大師、吉蔵ですね、それぞれその観無量寿経というものを注釈されたけれども、その先輩の先輩というか先立つ方々の観無量寿経の注釈という見方というものが、お釈迦様の本意に可能でない、可能でないということを禅道大師がお述べになって、だからそのことを改めねばならんというのが古今開上という言葉遣いですね。それは禅道大師の史上の書の一番最後五抜というところに、今古今を開上せんとすというふうにお言葉として用いられてある。その古今というのは、古というのは古ということで、今三詞挙げましたけれども、それは包めれば上陽大師エオンという方の史上書ということにみな収まるわけです。 なんでそうかというと、浄土大師という方は正大乗論というものを拠り所として一切のお経というものを伺ったわけですね。で、正大乗論というものは、これは天神菩薩のお兄さんの無著菩薩という方がお作りになった論書であるけれども、なぜお作りになったかというと、それ以前は正乗といいまして、そのご法義というものがまだ行き届いてない、ご法義の理解が行き届いてない、それに対してその無著菩薩という方がお釈迦様がお述べになったご法義はこれだというので、正乗仏教というものに対面して、お釈迦様のご法義お説きになったのを大乗とこのように表して、そのご法義の降格というものをお示しになったわけです。それでそれを第五が正大乗論とこうなるわけですね。大乗ということを納める、納めるというのは降格を示してその余すことがないという、それが正大乗論という、その正大乗論というものをその注釈された論書というものがあって、それが弟の天神菩薩という方がお作りになった、もう一人無性菩薩という方がお作りになったけど、無性菩薩の正大乗論釈論はあんまり用いられてないですね。で、大方はその天神菩薩の注釈された正大乗論というものが用いられてあるんだけれども、この天神菩薩の注釈された正大乗論というものの翻訳というものが3回ほどありますという言うんです。これが、この六葉章というところに、その四条書のその税法比家の御門というものが神仏どもに引かれてありますが、それを六葉書というところにその神仏どもの御印門というものを注釈尊閣上人が述べてある、そこのところに正大乗論には3名ほど翻訳がありますなということを書いていますね。それは原木の異名ということを述べるときに書いていますけれども、とにかく3名ほどあって、その一つが身体三蔵訳の正大乗論です。身体三蔵という方はお一人で正大乗論というものを翻訳して、で正大乗論を翻訳するときに正大乗論の述べてあることはこういうことですよと、その説明書きまでも一緒に加えたので、大変詳しい。それが皆その当時の隋の時代の坊さんたちに皆それが受け入れられて、正大乗論というものをもとにして大乗の経典というものを伺うのは本筋だという考えが浸透したわけね。だから正大乗論というものを拠り所としてお経はこう言うと言ってるけれども、これはこういうことだというふうに皆それでお経というものを伺っていたわけです。ところが善道大師という方は正大乗論というその論書に述べられてある大乗仏教というものの降格は違うわけじゃないけれども、あの正大乗論というものに述べられてある大乗仏教というものとあの降格というものにと、もう一つそれに漏れたものがあるって、それは何かというと第十八願という往生浄土のご法義である、ね、正大乗論の述べてある降格というのは菩薩のその仏道の因果であって、それはいわゆる道者を禅師がおっしゃるところの正道門の論理であって、それともう一つ別口の往生浄土のご法義というものは正大乗論というものの降格というものをもって伺うところでないんですっていうんですね。だから正大乗論というものをもって伺ってきた常用寺の慧音大師の釈義というものは、そのやり方が間違ってるというわけじゃないけれども、お経そのものが往生浄土は明かすのお経だから、おのずからそこに伺うべき拠り所というものが違ってくるという、それで善道大師は正大乗論というものをもって伺うんじゃなくて、 第18願というものを持って伺わねばならんて、その戒という字はこれはまっすぐな木のことを、戒というまっすぐな木があって、これを当てて曲がってるかどうかというものを定めるというものは戒定という熟字の意味です。そのまっすぐな木というものは何を例えておるかというと、これが第18願ということを例えてある。第18願という方というものを当てるんだって。なんでかというと、観無量寿経というお経は第18願を表したお経であって、第18願を述べようとするお釈迦様のお心持ちにかなうならば、第18願というものを当てて観無量寿経というものを伺わねばならん、うん、ところが諸子方はそうではないので、観無量寿経というお経はこれはその大乗仏教の経典であるから、うん、大乗仏教の経典という限りはそれはその、菩薩となって、その慈悲他の行というものを成就して、そしてお悟りを開く。たとえお浄土という境界に至るとしても、それはお浄土という境界で、慈悲他の行というものを完成してお悟りを開くという道理だという伺い方です。おのずかたそうすると、観無量寿経というお経の内容というものが違ってくる。それでいちいち禅道大師がそのことは違うぞよとこう定められたのが四条の書というものの内容になるわけです。で、我々はもちろん禅道大師の釈義というものによって観無量寿経というものを伺っていかねばならんのだけれども、四条の書というものを直接我々が今勉強しようとするのでないので、観無量寿経というものを伺おうとするわけだから、初めから四条の書を頭からずっと勉強していくわけじゃないんです。しかしながらやっぱり四条の書の釈義によって伺っていくというところになったら、観無量寿経というお経はまず一体どういうお経で、そのどういうことが述べてあるのかということは、やっぱり、その古今海洋として四条の書というものの指南というものによらねばならんということですね。それで、四条の書というものの一番最初に原義文というものがある。あとの3つはその文義文という形になります。その原義文というものは禅道大師という方が自分勝手にそのことを定めたわけじゃないということを一番最後に示してあります。それは夢に現れた正僧の指南によるんだとこう示してありますね。で、前置きの話だけで結構なあれこれ言わないといけませんけど、一応それぐらいは知っておかないといけませんから一応話を置くんですが、その四条書の一番最後のところに、禅道大師がこの四条書を作るにあたって自分勝手に作るわけにいけませんから、その書物の正状というものを恋寝言たというところを述べてある。559ページのところですね、後ろから4行目のところに、今この勧行の容疑を言い出して、古今を解定せんとすって、もし三世諸仏釈迦仏阿弥陀仏等の大悲の願意にかなわば願わくは夢の中において、神の諸願のごときの一切の境界の諸相 を見ることをえせしめたまえと、こういうふうに、願を結んで、そして阿弥陀経を日々三遍、阿弥陀な五念仏を日々三万遍超えて進めましたという。そうすると560ページ見ていただくと、ある晩夢の中に現れましたというお浄土の境界が現れましたという560ページの2行目を見ていただきまして、そしてそれが冷め終わって、喜びに耐えず、してここにはすなわち疑問を浄録すとありますね。この疑問を浄録すということはどういうことかというと、これでそれからもう 疑問ですから、これは文疑文のことで、その序文義、上前義、三前義のことに当たるんだけれども、上録ということは、花壇というものを切って、そしていちいちそのことを述べた、書き記したということで、上録という言葉を使ってあるんだけれども、もうすぐさまそれで、この後の3つが出来上がったというわけじゃないんですね。どういうふうに花壇を切って、どういうふうにそのことを、その個々を改造するかということになってくると、自分勝手にするわけにいきませんから、やり始めたということね、疑問を上録するって言ったらすぐに、あらかじめその自分が伺おうと思った、こうだろうと思ったことをやり始めた。そうするとそれよりこれより以後って疑問を上録し始めると、それから以後毎夜夢の中に常に一層が増しまして、そして元義の花壇を支持する。この元義の花壇、家紋というのは元義文のことですね。元義文の内容というものについて指し示したって。元義文ということはどういうことかというと、桓武領域を全体というものの広角というものはこういうことだよということを、夢の中にその肘のお坊さんが現れてそれを指示したって。で一夜二夜三夜とこうついて、七夜続いても終わったと、というふうに、ありますね。それからまたそのずっとその疑問を上録することが続いて終わりました、三行目ですね。後の時に脱本しようあるとあるから、後の時ですから疑問を上録するから しばらくかかって出来上がりました。そして、それからまた同じように、阿弥陀経を受し、それから念仏をして、すると初夜、二夜、五夜というふうにまたその現れましたと書いてありますね。なぜこんなことをわざわざ書くかというとね、昔からってずっとそういうことは当たり前のことだけれども、これがこうで間違いないって、ご法意はこうだというふうに、証拠として出す御文というものは何かというと、お釈迦様がお述べになった御文以外は証拠にならないんです。元義文のところに、その質問検証というふうに、門を出して間違いないという証拠の御門を出しますというのはありますけれども、その証拠の御門というのは皆お釈迦様でなければならない。なぜかあったらお釈迦様以外はその分からないんだから、それどういうことかという、いかに菩薩であってもそれはお釈迦様はこうだろうというふうにお心を伺うということがあったって、それはこうだということを定めるのはお釈迦様以外にありませんから、だからお釈迦様のお経というものを用いて、お経にはこうありますって、だからこれはこうですと定めるのが、それはもう分かりきったこと。そうでなければならない。しかしながら今ここも解除せんとするのに、そういうお経はありませんから。だからどうしたかというと、直ちに、仏様の症状というものを願ったわけやね。私のこれからしようとすることに誤りはいきませんから、これが誤りがないかどうか、どうぞ私にか力を加え、間違いないということを証明してくださいとすると、こういうふうにしなさいと夢の中に現れて、元義文の花壇という元義文の内容というものを指示しました。その元義文に示された桓武領事経の広角というものに基づいて、桓武領事経というものの内容を注釈した後に、もう一遍これで間違いありませんかとこういうふうにお供えしてやると、初夜、第二夜、五夜と絡まれて間違いないということがそこで示されたという。だから、移す者は皆経のごとくせよと禅道大師がおっしゃった。諸仏、釈迦諸仏阿弥陀様の症状があったんだよと、こういうことですね。それで我々も桓武領事経というものを伺うときには、まず禅道大師がその正僧の指南というものによって、桓武領事経というものはこういう内容だとお示しになった、それをよりどころとして我々は桓武領事経というものを伺っていかねばならんって、 おおむね、そのものを伺うのに、まず一番最初、原義文のところに、原義文というものは、官業の、対抗、官業の終始というものを述べる 一段と、それから、諸子方に対して、その冠無量寿経の誤りを理解したあなた方の理解は誤りであるぜよということを表す、下りとはあるわけね。それは、和右衛門というものがあって、和右衛門から前のところに、如来門、それから釈明門、宗教門というのがあります。それは何を示してあるかというと、如来門というのは冠無量寿経というものがお釈迦様の説教の中にどういう位置づけになっているか、なぜか冠無量寿経というものを解かねばならんかで、だから冠無量寿経というものが解かねばならん、解かねばならんという言われというものを示すことによって、冠無量寿経という経はどのような内容のお経かということを示そうとするのが如来門です。それからもう一つは、冠無量寿経というお経の第五というものがある。お経というものはその第五というものの中に内容というものを皆綴められてある。これはどのお経でも皆そうです。だからその第五というものを注釈して、冠無量寿経というものの内容を示そうとする。だそれでもう一つは、冠無量寿経の内容から言う。冠無量寿経ってどういうご法義というものを述べようとするのか、その趣旨は何かということを述べようとするわけですね。でこの度はまずその禅道大師のその指南というものによって、そのことを順々にまず伺っていこうと思うわけであります。それを伺っていった後で、今度は禅道大師のやっぱりご指南によって、序文というものが冠無量寿経は甚だ長い、しかしな、これが諸微の帰類というものを表す内容だから、これ大変大切なところですね。そういうところからお話をしていきたいと、こういうふうに思うわけですね。一応その45分ずつやめろということになってますので、一旦休憩することにします。